まちづくりちょびっと推進室。皆さんこんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。いつものようにお相手は東京都三条ラジオカフェのマドンナでいらっしゃいます松岡さん。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。それと私、厚生建設まちづくりちょびっと推進室絹川が、お送りいたします。久しぶりに松岡さん、今日はゲストなしでよろしくお願いします。
本当ですね、はい、初回第2回ぐらいは、はい、ゲストいらっしゃらなかったと思うんですけれども、
はい、それからさまざまな方に元気なまちづくりおじさん、おばさんはいなかったかしら。
いや、女性はどうでしたっけ。
なかったですね、確かね。
なかったですね、不思議ですね、は
い、さて今日のテーマでございます。千本コーポラティブ物語その2と題してお送りします。千本コーポラティブ物語その1、先々月でしたでしょうか。もう一つ前でしたっけ。
8月じゃなかったでしょうか。
松岡さん覚えてられますか。千本コーポラティブ物語どんなだったですかね。
はい、
ですね、
絹笠のあたりでしたっけ。
そうですね、千本北王子の交差点、仏教大学のそば、千本北王子の、皆さん京都の方でしたら都市感ある方だったらわかると思います。北東の角、にその土地があるんですが、ご存知のようにこの番組ではですね、一番初めそもそもコーポラティブにこだわって、私の自宅はコーポラティブで作りましたんで、面白い作り方があるよと、共同住宅のお住まい作りのやり方があるよということを皆さんに紹介したくって、まちづくり推進室始めたんですけども、コーポラティブの事例をこの番組で喋るのは確か3つ目、私の自宅、烏丸一条のセンテナリオが一つ、それでセンテナリオ物語を確か1から4回分ぐらい喋ったんじゃないですかね。
そうですね。
そして桜コート物語っていうのもやりましたね。
はい。
それもコーポラティブの話でした。そして、8月に、千本コーポラティブ物語その1と題してやりましたが、その3つ目のコーポラティブ、これはまだおぎゃーと生まれておりません。さあ皆さん復習です。松岡さんも復習してください。
はい、
コーポラティブって何でしたでしょうか。はい、コーポラティブは普通の住宅とどう違うんですか。15秒で述べよう。
誰がですか。
いけるよ、松岡さん。覚えてます。
15秒でコーポラティブハウスを私が説明するん
ですか。ちょっと語るのも難しいですね。
はい、
ですね、コーポラティブ住宅っていうキーワードを私なりにちょっと読み解かせていただきます。説明します。自ら住むための住宅を作ろう、建設しようとする人々が集まって、共同で話し合いながら作る集合住宅のことです。こういう言い方ができます。それから、個人の好みに合わせて、納得のいく価格で質の高い住まいができて、良好なコミュニティや、隣近所づくりが期待できます。もう一つの特徴。三大話的に三つに無理やりまとめちゃいますと、各自が集まる仲間が少しずつ空間を出し合うことで、豊かな共同スペース、共用空間を持つことができます。コーポラティブって本当に語るとですね、いろんなことが、いろんな切り口があるんですけども、まず三つに、まとめてみました。これで皆さんコーポラティブのことを思い出していただけたらいいかなと思います。で、さらに説明しようと思ったらいくらでも切り口がありまして、コーポラティブ、まあマンションの というか共同住宅の住まい方の一形態なんですけども、私は建設屋ですからまた別の切り口があります。普通のマンションだとかアパートを作るとき、一般には松岡さんがマンションを買われるときはどうするんでしょうか。
部屋を見る。
そう、最初に部屋がある、モデルルームがある。でマンションデベロッパーさんが広告を、テレビだとかラジオだとかそれから新聞広告だとかで、広告を打たれますね。そうすると大体モデルルームが立派なものありますよね。そして価格が示されて間取りが示されている。で大抵そういうものは、どうだろう、大きいものだったら何百個、この今高層マンションなんて流行ってますよね、30階建てとか。そうすると何百個ありますね。
それ分譲マンションですね。
分譲マンションですね、はいはい、それはね、分譲マンションの場合はそうですね。でそうすると A タイプだとか B タイプだとか C タイプ D タイプいろいろありますね。でお値段も最初からだいたい決まってますよね。コーポラティブ、理論的に言いますと、コーポラティブには、コーポラティブ住宅にはモデルルームは存在しえません。なぜなんでしょうか。
それは個々の方がデザインするから。
はい、はい、コーポラティブ住宅っていうのは、みんなで作る、初めにですね、そうだ、前あのコーポラティブ物語喋った時に、逆転の発想っていう話をしましたね。でどこが逆転なんですかっていうと、普通建物を作ってマンションだとかアパートだとか建ててから入居する人を募集するのが通常ですよね。でもコーポラティブの場合は建物を建てる前に入居する人を集めてしまう。だからその入居する人たちの思い、こだわり、夢、そういうものを地道にその建物に形に組み込むことができる。そんなお話を以前しましたね。ですから、どう言うんでしょう、オーダーメイドの服、背広、スーツをデザインして買うのに近い感覚かもしれませんねっていう話をしました。そしてこれは我が家ですから、自信を持って言えるんですけども、私が住んでおりますセンテナリオ、これは13家族っていう比較的小規模な共同住宅です。5階建てのね。でも13家族の住まいは一軒一軒てんでバラバラ、ちょっと言葉が悪いですけれども、それぞれの入居者の思いがいっぱい詰まってますので、間取りから内装からインテリアから全部違います。こういうことは、普通の分譲マンションにはありえません。てなところで、ちょっと私息が切れましたので、
はい、
復習編、千本コーポラティブ物語その2の導入編ということで、このあたりで曲を1曲聴いていただこうと思います。準備の方はよろしいでしょうか。ちょっとその入る前に曲の説明をさせていただきますね。実はね、これから聴いていただく曲は私の弟が演奏をしております。信絹川と申します。この男は同志社大学の慶音出身でありまして、現在ニューヨーク在住であります。売れないミュージシャンではありますけれども、インターネットで信絹川、絹川じゃなくて絹川、信 NOB、信絹川で弾いていただくと彼のページにヒットするはずです。エンディングも彼の曲でありますし、スターティングミュージックも彼の曲でありました。それでは、これから聴いていただきますのは、Composed and Arranged by ノブキヌカワ、1999年の曲で、プレリュード、 短い曲ですけども聞いてやってください。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっと眠くなるような曲だったんですけども、
ニューヨークの香りがしました。
はい、
はい、
プレリュードですから何かが始まる予感と。僕はこれを眠る時だとかちょっとメディテーションとかこうリラックスする時に使います。売れないミュージシャン我が弟ノブ衣川のプレリュードでありました。ノブ衣川&ザ・リユニオンというアルバムからお送りいたしました。これに参加していますのはキーボード村井修生さん、それからドラムスは藤井節さん、音楽シーンに詳しい方ならご存知の方かもしれません。私はあまり詳しくないんで、ライブで、ライブハウスでお会いしたことなんかはありますけれども、すごいプレイヤーです。さて、千本コーパラティブ物語その2続けさせていただきます。で、千本コーパラティブ物語、現地さっき千本北落ちの東北の角ですよっていう話をしました。敷地概要、これね、なぜ取り上げたかと言いますとね、センテナリオ私の自宅のコーポラティブとも、それから桜コートっていう、これも上京区ですけれども、一条新町西ルーンのところの9個のコーポラティブ、これは桜コートでしたね。これともまた違う特徴を持ってるんですね、千本コーポラティブプロジェクトは。一体どこが違うのか、コーポラティブにもいろいろありますよということです。まずすごいの、私はすごいと思ってるんですけども、京都市の所有する660平米の土地を借りちゃおうと、これが面白い。50年間プラスアルファ、定期借地権で、京都市の土地を借りてしまうんです。ですから今までこういう例なかったんじゃないかなと全国的にも思われます。で、その上に仲間を募って、大体世帯ニーズによりますけれども、住戸占有面積が80平米プラスアルファで、予算も2000万程度プラスアルファぐらいで、非常に利口に立ててしまおうというところです。で、現在、ですね、実は奈良県でもう組合スタートしてるんです。で、建設組合の 結成総会というのがなされましたけれども、辞退者が2名出ちゃいました。で今、新たな仲間を募っておられます。それでですね、コーポラティブをしかも定期借地権で土地を借りちゃおうという発想をしますと、なんかすごく面白いことが起こるといいますか、入居者にとってメリットが生じるんですけども、予想つきますか、松岡さん。
わかりません。
マンション、分譲マンションと比べてくださいね、普通の。そしたらね、大体物件価格でですね、そうですね、施工床で約100平米しますと、土地所有分譲型のマンション買うと、ここでの資産3460万円ぐらいかかりますよっていう資産があるんですね。で、それを土地を借りて定期借地権で、でみんなで、何人かで割り勘で作ると同じもので、ね、2250万円ぐらいでできちゃいますっていう。
その定期借地権をもう一度簡単に復習していただくと非常に分かりやすくなるんですけれども。
はい、分かりました。ですね、土地を一定期間借地、50年程度をして建物だけを所有する住宅のことを定期借地権住宅と呼びます。で、賃貸住宅とですね、それから分譲住宅の間というふうに考えてもらうと、誤解を恐れずに言うと、そういう言い方もできるかもしれません。で、土地付きの分譲住宅の、うまくいけば6割から7割ぐらいに、値段を落とせると。建物は自分のものなんですね。
51年目はつまりどうなるっていうことですか？50年間の定期借地権を得るっていうことは、51年目はどうなるという意味でしょう？
はい。一般定期借地権の場合は、さら地にして、地主さんに返さなきゃいけません。そういう契約です。で、50年間をどう見るかですが、50年借り続ける、しかも自分の思いのこもった建物を建てるということは、所有していることとどれほど違うんだろうということにを考え出した人たちがいると。で、今また土地が値上がりしてますでしょ。マンション用地って今ほとんど供給しないないんですよ。で、そのこういうふうに土地側の値段が上がってくるときに、定期借地権型のコーポっていうのは力を発揮します。で、ですから、ここに書いてありますのは、土地は借地期間終了後、さら地にして京都市に返還していただきますって書いてあります。で、これが、をデメリットと見るか、メリットと見るか、これは、入居される方の思い一つなんですけれども、僕は実際に、一般的借地権じゃないですけれども、地主としてね、定期借地権型のコーポラティブを企画して、13家族の人たちと一緒に住んでます。
100年でしたね、確か。違いますか？ 50 年。
いや、60年です。
60年。
うちの場合はね、
はい、
センテナリオの場合は60年です。だけれども、うちの場合は、潰さずにね、建物を120年持つというようなスペックで作ってますので、その後は、一般の賃貸住宅に変えてしまいましょうと。で、ある契約条件で、綺麗に使っていただいたら、内装部分だとか建物をですね、地主が買い取るという特約条項もあります。で、それから、保証金を預かってますから、60年分の。それを60年経ったら、あるいは退出されるときに、途中でもお返しするわけですから、そのお金が返ってくるんですよね。 で、この千本コーポラティブ物語の千本プロジェクト、北大路のプロジェクトでも保証金っていうのが入ってます。いくらになるかっていう細かい数字までは申し、この資料にはありませんけれども。で、ですからですね、一般のマンションの場合、仲介料だとか、広告宣伝費だとか、モデルルームを建設する費用だとか、その間にですね、マンションデベロッパーさんが必ずお入りになりますよね。そういう人がいない。だから、建物の産地直売みたいな、これも誤解を恐れずに言いますと、ある種政協さんがね、生活協同組合の皆さんがやってるようなものを建物の中で、応用してみたらどんな形になるかなって言えば、これに近いんじゃないかなと思います。で、今の段階ですけれども、組合が設立されました。で、プラン作りのワークショップなんかも行われています。建築工事にはまだ入っていません。で、千本北大路、の地域、ご近所の地元の方が3名手を挙げられてます。そして地域外の人が1名手を挙げられてます。この人はですね、鍼灸治療院をここでやりたいって言ってる方で、非常に面白い人です。で、もう一人入ってられまして、今2つ空間が空いてるそうです。で、仲間になってくださいませんかっていうことを僕にメールが来まして、そういう人を探してますっていうメールが来てます。今は RC コンクリート像の 3階建てで行くことに今のところ決まっていますということです。で、デザインなんかもメゾネットがいいんだろうかとか、長屋のようにしたらいいんだろうかと、模型作りをしながら今までワークショップが2回ほどあったということです。それでは、時間もあんまりなくなってきましたけれども、ざっと千本定着コーポラティブ準備組合の歩みというのを読ませていただきますね。2004年の6月、この事業に関心のある方が集まって準備会として事業化の検討が始まりました。そしてイメージ作りや学習会を展開してきました。2005年の3月、新たにメンバーを募って6月には準備組合が設立となりました。その後、具体化に向けてアンケートやワークショップ、事例見学会、融資相談なんかをしながらみんなで話し合ってこられてます。2006年の秋に向けての竣工に向けて夢の住まい作りを展開したいと考えてます。こんな感じですね。平井さんっていう方が、中心の人物です。さて、ここでもう一曲聴く時間ありますかね。
はい、どうぞ。
いいですか。それではもう一曲聴いていただきましょう。ブルックリンジャムストリート、お願いします。ブルックリンジャムストリートを流しながら、まとめに入らせていただきます。僕は このプロジェクトを応援したい、そういう気持ちで取り上げてます。京都市もこのプロジェクトを応援してるといいますか、地主として、新しい形の事業をやろうとしてます。京都市も非常に僕は勇気があると思ってますし、コーポラティブという形で街づくりをしていこうと、箱物を作ればいいんだという形ではなくて、こういうことに関わると、関わった人たちは人と人とのつながりができます。そして街への出ていこうと、その千本北王子なら千本北王子の街を元気にしよう、そういう人たちがなぜか集まるわけです。コーポラティブにはそういう特徴があります。コンクリートの箱あるいは鉄の箱を作ればそれでいいというだけではなくて、人とのつながり、コミュニティの目、そしてもう一つ言わせてもらえば、我々建設屋とのつながりも深くなります。普通のマンション、普通の建物を作るよりもお客様、入居者の人たちと大変近くなります。で、よくある例ですけども、うちのマンション竣工して2年経ちました。竣工記念2年パーティーっていうのがありました。バーベキューをやりました。みんなでワイワイガヤガヤやってました。うちの現場に、携わった4人の技術者たちがオールキャストで揃って招待されました。うちの職員たち大喜びでした。竣工後2年経ってもまだ僕たちの顔を覚えてくださる、
いろんなわがままを聞いてくださった方々ありがとうっていうことですね。
そうなんです、
はい、
だからですね、建設や妙利に尽きるという仕事であります。ただ難しい仕事なんで、お客様の要望に全て応えなきゃならないというスーパーマンのような技術者が必要なんで、
このスイッチを10センチ上に上げてって言われたら、はい、わかりましたって
今から無理です言いたい気持ちを、
はい、そういう人間関係ができた、
はい、そういう関係を作りうるプロジェクトです。京都市、この連絡先ですけども、京都市の住宅室住まいまちづくり課、222-3663、 222-3663、 住まいまちづくり課に千本北王子のコーポラティブハウスについて興味があるという電話をしてあげてください。それから京都市はこのプロジェクトよくやったと言ってあげてくださいね。あ、まだ終わりじゃないんですか。まだ大丈夫ですか。そういう意味で、京都市と、千本コーポラティブ住宅の建設準備委員会、この人たちが千本北王子で熱いプロジェクトを始めてます。だけど2人の辞退者が出てしまって、仲間をまだ求めています。新しい住まい作り、住まい方、それと自分一人じゃなくて隣近所の人と仲良く住みたいな、助け合って住みたいな、そんなロマン持ってる人はぜひ連絡してあげてください。ということで今日も終わりになっちゃいました。いつもよりも焦っておりますが、そろそろさよならです。まさこさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。さよなら。
さよなら。